無論、悪いことをしなければよいんですが、自分だけ悪いことをしなくっても、人の悪いのがわからなくっちゃ、やっぱりひどい目に遭うでしょう。世の中には、磊落なように見えても、淡泊なように見えても、親切に下宿の世話なんかしてくれても、めったに油断のできないのがありますから。だいぶん寒くなった。もう秋ですね。浜の方はもやでセピア色になった。いい景色だ。おい、吉川君、どうだい？あの浜の景色は。と大きな声を出して野田を呼んだ。なるほど、これは気絶ですね。時間があると射精するんだが、惜しいですね。このままにしておくのは、と野田は大いに叩く。港屋の2階に明かりが一つついて、汽車の笛がヒューッと鳴るとき、俺の乗っていた船は磯の浜へざぐりと、先を突き込んで動かなくなった。おはよう、お帰り、とかみさんが浜に立って赤シャツに挨拶する。俺は船端からやっと掛け声をして磯へ飛び降りた。6。野田は大嫌いだ。こんな奴はたくあん石をつけて海の底へ沈めちまう方が日本のためだ。赤シャツは声が気に食わない。あれは持ち前の声をわざと気取って、あんな優しいように見せてるんだろう。いくら気取ったって、あの面じゃダメだ。惚れるものがあったって、マドンナぐらいなものだ。しかし、教頭だけに野田より難しいことを言う。家へ帰って、あいつの申し状を考えてみると、一応もっとものようでもある。はっきりとしたことは言わないから、見当がつきかねるが、何でも山嵐が良くないやつだから、用心しろと言うのらしい。それならそうと、はっきり断言するがいい。男らしくもない。そうして、そんな悪い教師なら、早く免職させたらよかろう。教頭なんて文学士のくせに、育児のないもんだ。陰口を聞くのでさえ、公然と名前が言えないくらいな男だから、弱虫に決まってる。弱虫は親切なものだから、あの赤シャツも女のような親切ものなんだろう。親切は親切、声は声だから、声が気に入らないって、親切を無にしちゃ筋が違う。それにしても世の中は不思議なものだ。虫のつかない奴が親切で、気の合った友達が悪者だなんて、人をバカにしている。大方、田舎だから万事東京の坂に行くんだろう。物騒なところだ。今に火事が凍って石が豆腐になるかもしれない。しかしあの山嵐が生徒を扇動するなんていたずらをしそうもないがな。一番人望のある教師だというからやろうと思ったら大抵のことはできるかもしれないが、第一、そんな回りくどいことをしないでも直に俺をつらまえて喧嘩を吹きかけりゃ手数が省けるわけだ。俺が邪魔になるなら、実はこれこれだ、邪魔だから辞職してくれと、いや、良さそうなもんだ。ものは早産ずくで、どうでもなる。向こうの言い状がもっともなら、明日にでも辞職してやる。ここばかり米ができるわけでもあるまい。どこの果てへ行ったって、のたれ死にはしないつもりだ。山嵐もよっぽど話せないやつだな。ここへ来たとき、第一番に、氷水をおごったのは山嵐だ。そんな裏表のあるやつから氷水でもおごってもらっちゃ俺の顔に関わる。俺はたった一杯しか飲まなかったから、一銭五厘しか払わしちゃない。しかし、一銭だろうが五厘だろうが、詐欺師の恩になっては死ぬまで心持ちが良くない。明日学校へ行ったら一銭五厘返しておこう。俺は清から3円借りている。その3円は5年経った今日までまだ返さない。返せないんじゃない、返さないんだ。キヨは今に返すだろうなどと、かりそめにも俺の懐中を当てにしてはいない。俺も今に返そうなどと、他人がましい義理立てはしないつもりだ。こっちがこんな心配をすればするほど、キヨの心を疑るようなもので、キヨの美しい心にケチをつけると同じことになる。返さないのはキヨを踏みつけるのじゃない。キヨを俺の片割れと思うからだ。キヨと山嵐とは元より比べ物にならないが、たとえ氷水だろうが、甘茶だろうが、他人から恵みを受けて、黙っているのは向こうを一角の人間と見立てて、その人間に対する好意の所作だ。割前を出せばそれだけのことで済むところを、心の内でありがたいと恩に切るのは、銭金で買える返礼じゃない。無位無冠でも一人前の独立した人間だ。独立した人間が頭を下げるのは、100万両より尊いお礼と思わなければならない。俺はこれでも山嵐に一銭五厘奮発させて、100万両より尊い返礼をした気でいる。山嵐はありがたいと思って叱るべきだ。それに裏へ回って、卑劣な振る舞いをするとはけしからん野郎だ。明日行って、 一銭五厘返してしまえば、借りも貸しもない。そうしておいて喧嘩をしてやろう。俺はここまで考えたら眠くなったからぐうぐう寝てしまった。明くる日は思う子細があるから、冷酷より早めに出航して山嵐を待ち受けた。ところがなかなか出てこない。占りが出てくる。漢学の先生が出てくる。野田が出てくる。しまいには赤シャツまで出てきたが、山嵐の机の上は白木が一本、縦に寝ているだけで閑静なものだ。俺は控え所へ入るや否や、返そうと思って、家を出るときから、湯銭のように手のひらへ入れて、一銭五厘学校まで握ってきた。俺は、油っ手だから、開けてみると一銭五厘が汗をかいている。汗をかいている銭を返しちゃ、山嵐が何とか言うだろうと思ったから、机の上を置いて、ふうふう吹いて、また握った。ところへ赤シャツが来て、昨日は失敬、迷惑でしたろうと言ったから、迷惑じゃありません。おかげで腹が減りました、と答えた。すると赤シャツは山嵐の机の上へ肘をついて、万代面を俺の鼻の側面へ持ってきたから、何をするかと思ったら、君、昨日帰りがけに船の中で話したことは秘密にしてくれたまえ。まだ誰にも話はしますまいねと言った。女のような声を出すだけに心配性な男と見える？話さないことは確かである。しかし、これから話そうという心持ちですでに一銭五厘手のひらに用意しているくらいだから、ここで赤シャツから口止めをされちゃちと困る。赤シャツも赤シャツだ。山嵐と名を指さないにしろ。あれほど推察のできる謎をかけておきながら、今更その謎を解いちゃ迷惑だとは、教頭とも思えぬ無責任だ。元来なら俺が山嵐と戦争を始めて、しのぎを削ってる真ん中へ出て、堂々と俺の肩を持つべきだ。それでこそ一向の教頭で赤シャツを着ている首位も立つというもんだ。俺は教頭に向かってまだ誰にも話さないが、これから山嵐と談判するつもりだと言ったら赤シャツは大いに狼狽して、君そんな無法なことをしちゃ困る。僕は堀田君のことについて別段君に何も明言した覚えはないんだから。君がもしここで乱暴を働いてくれると僕は非常に迷惑する。君は学校に騒動を起こすつもりで来たんじゃなかろうと妙に常識を外れた質問をするから当たり前です。月給をもらったり、騒動を起こしたりしちゃ、学校の方でも困るでしょう、と言った。すると赤シャツは、それじゃあ昨日のことは君の参考だけに留めて、口外してくれるなと汗をかいて依頼に及ぶから、よろしい。僕も困るんだが、そんなにあなたが迷惑ならよしましょう、と受け合った。君、大丈夫かい？と赤シャツは念を押した。どこまで女らしいんだか、奥行きがわからない。文学士なんてみんなあんな連中ならつまらんものだ。辻褄の合わない論理に欠けた注文をして転然としている。しかもこの俺を疑っている。はばかりながら男だ。浮き合ったことを裏へ回って保護するような、さもしい猟犬は持ってるもんか。ところへ両隣の机の所有主も出向したんで、赤シャツは早々自分の席へ帰っていった。赤シャツは歩き方から気取ってる。部屋の中を往来するのでも音を立てないように靴の底をそっと落とす。音を立てないで歩くのが自慢になるもんだとは、この時から初めて知った。泥棒の稽古じゃあるまいし、当たり前にするがいい。やがて、修行のラッパが鳴った。山嵐は、とうとう出てこない。仕方がないから、一銭五厘を机の上に置いて、教場へ出かけた。授業の都合で1時間目は少し遅れて控え所へ帰ったら、他の教師は、みんな机を控えて話をしている。山嵐もいつの間にか来ている。欠勤だと思ったら遅刻したんだ。俺の顔を見るや否や、今日は君のおかげで遅刻したんだ。罰金を出したまえと言った。俺は机の上にあった一銭五厘を出して、これをやるから取っておけ。先だって通り町で飲んだ氷水の代だと山嵐の前へ置くと、何を言ってるんだと笑いかけたが、俺が存外真面目でいるのでつまらない冗談をするなと銭を俺の机の上に吐き返した。おや、山嵐のくせにどこまでもおごる気だな。冗談じゃない、本当だ。俺は君に氷水をおごられる因縁がないから出すんだ。取らない方があるか。そんなに一銭五厘が気になるなら取ってもいいが、なぜ思い出したように今自分返すんだ。今自分でもいつ自分でも返すんだ。おごられるのが嫌だから返すんだ。山嵐は冷然と俺の顔を見て、ふんと言った。赤シャツの依頼がなければここで山嵐の卑劣を暴いて大喧嘩をしてやるんだが、口外しないと受け合ったんだから動きが取れない。人がこんなに真っ赤になってるのに、ふんという理屈があるものか。 氷水の代は受け取るから下宿は出てくれ。一銭五厘受け取ればそれでいい。下宿を出ようが出まいが俺の勝手だ。ところが勝手ではない。昨日あそこの亭主が来て、君に出てもらいたいと言うから、その訳を聞いたら亭主の言うのはもっともだ。それでももう一応確かめるつもりで、今朝あそこへ寄って詳しい話を聞いてきたんだ。俺には山嵐の言うことが何の意味だかわからない。